ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週ナビゲーターを務めますのは、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。毎日蒸し暑い日が続いてますけど、皆さんいかがお過ごしですか。番組の方はですね、カラッとドライに進めていきたいと思います。ではこれからの30分間どうぞ、お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、皆さん改めて、こんにちは。京都 NPO センターの近藤忠宏です。今日の番組ですけれども、認知症になっても障害があっても誰もが安心して暮らせるために、このテーマでですね、お送りしていきたいと思います。本日ゲストにお迎えいたしましたのは、 NPO 法人みんなの貢献京都代表の戸部田京介さんと、同じく幹事を務めの深坂妙子さんのお二人です。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。戸部田です、よろしくお願いします。
深坂さんですね、深坂さん、はい、深坂さんでよろしいですね。
はい、
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さて皆さん、ラジオのお聞きの皆さんは、成年後見人という言葉を聞かれたことがおありですかね。最近はですね、高齢者の住まいを訪れて不要な高額商品の購入とか、住居の改修工事の契約をさせたりする、こう悪質業者による被害が増えております。新聞などでもですね、そういった報道がよくなされているのは皆さんご存知だというふうに思います。認知症などでですね、こういった物事の判断をする能力が低下した方に向けてですね、さまざまな手続きとか契約など、こういったことを手伝ったり、あるいは代わって行ったりするということを成年後見制度と言いまして、これを行う人のことを成年後見人と言います。今日本65歳以上のですね、人口比率が 21% 以上の社会を超高齢社会というふうに呼びますけれども、すでに、私ども日本はですね、 29% を超えてるんですね。そして今後さらに、この高齢化というのはですね、上昇していくというふうに予測をされています。またこれと並行して、核家族化もどんどん進んで、一人住まいの老人の方がですね、ますます増えていくような状況にあります。成年後見制度はこうした高齢者をはじめ、知的障害や精神障害、あるいは発達障害などの障害を持つ人が安心して暮らせるための支援をする制度と言えるでしょう。今日お招きしたみんなの貢献京都さんですけれども、まだまだ十分にですね、社会に浸透しているとは言えないこの制度の普及のための活動とか、実際に成年後見人を受任して活動を行おうとされています。NPO 法人というふうに申し上げましたが、先月5月にですね、京都市から NPO 法人としての認証を受けてスタートされたほやほやの NPO 法人さんです。それではですね、今後このどういうような活動をしていかれるのかということをですね、この番組の方でご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと前触れが長くなりましたけれども早速ですね、戸部田さんに、今私の方から簡単に、いや成年後見制度でこんな制度らしいですよというふうに言いましたが、もう一度改めてですね、この制度のあらまし、仕組みですね、こういったことについて少しご紹介いただきたいと思います。
はい、わかりました。今ご紹介ありましたように、成年後見制度のあらましについて説明させていただきますと、法定後見と任意後見という2つの異なる仕組みがあります。で、後見人などが判断力が低下したご本人の生活全般を支援するための法的な枠組みになっています。
はいはい、
それでご本人が主役で後見人などが脇役という、スタンスですね。立つ位置はそういう、立つ位置でやっていきます。
はい、
後見人などはご本人の心と体の状態、生活の状況を配慮、生活の状況に配慮する法律上の責任を負っています。それから後見人などはご本人の意向を可能な限り尊重する義務があります。というのが後見制度における あの後見人の、まあ、あの責任と義務ってことになります。
はいはい、なかなかそこでその実際にはご自身のこう意思表示がね、はい、しっかりとやっぱできなくなってくるので、まあ、あの我々だっていずれ、まあ、そういうふうに自分でしっかりといろんな物事が判断できなくなるということに対して不安抱えていらっしゃる方もいると思うんですが、
そうですね、
まあ、そういった場合にもその方ならあのにとって一番いいというような判断を代わってしていただけるということなんでしょうか。
そうですね、それでですね、うん、その法定貢献の、まあ、特徴っていうのがあるんですけど、はい、それはあの要はご本人 の、 その判断力が低下したときに、うん、はい、要はあの本人あるいはとの、あの配偶者、うん、それから家族親族などの4等身以内の人があの家庭裁判所に申し立てをするわけですね、
はい、
あの要はあの法定貢献の申し立ての申請をします、
うん、はいはいはい、
そうすると裁判所はあの本人 の、 あの状態というか体の状態健康状態などをあの審査して、それで貢献それから補佐補助 の、 あの3つ の、 あの分類に審判をします、
は
あ、それがあの法定貢献
に。ちょっと簡単にその補助補佐貢献っていうのを、はい、簡単に何かご紹介いただけます。
ですね、
今貢献貢献って言ってきたんですけど、補助とか補佐とか
要は、はい、あのまだあの判断力がまだ残ってるというふうに、はいはい、あの裁判所が判断した場合はあのあの補助ですね。
あ、相談しながら進めていくとか、はいはいはいはい、
あのその本人 の、 その判断力とかそういうのをどの程度かというのを裁判所が判断してですね、あの3つに分類します。でもう全くの判断力がないというふうにあの審判でされると、それはもう貢献になりますね。
変わってやるということですね。
で、あの、うん、その次が補佐ですね、
はい、
で補佐貢献人という形になって、はい、あとはあの補助あの貢献人というこの3つに分類される。でこれを決めるのは、うん、あの裁判所です。
はいはい、じゃあいろんなそういう判断能力とか身体の状況に応じて
そうです、
様々にあの対応はしていただけると、はい、
そうですね、
そういう枠組みがあるということですね、
は
い、
でその時に申し立ての時に、はい、あの貢献人候補というのをあの申請するんですけど、
はい、
それもですね最終的には裁判所が決定して、うん、貢献人はあのこの人がしますよという形になって、最初に申し出の時にあの自分がこういう人をあの貢献にしたいと思ってもですね、その人があの貢献になれないということになります、う
ん、なるほど、
はい、
いや、なんとなくその怪しげなところで物語決まるというんじゃなくて、もう厳格にもう裁判所があ
の全てを決める
裁定をするということですか、
はいはい、
あ、なるほど。で具体的にそのいろいろ変わってやるとか、まあ、お手伝いをするとかいうのはね、はい、分かったんですけど、具体的に何を変わってやるのか、何をお手伝いするのか、
はい、
まあ、どんなことをされるんでしょうかね。
一つはですね、
はい、
あの法定貢献人の場合は要はあの先も申しましたように申し立てをするとですね、
ええ、
裁判所の方であのこあの貢献人に対してこういうのを権限でやってくださいよというのがあの決められます、
うん、
はい、
例えばどういうことをするんですかね。
具体的に言うとですね、例えばの財産管理、あ、そのことについては、はい、
あ、じゃあそれは深坂さんの方から
はい、
はい、
主な、貢献人の仕事としては、
はい、
身上看護っていうのと、
身上って身の上ですか。
身の上ですね、はいはい、それと財産管理が主な仕事になります、
はいはい、
であの貢献人にあの、はい、選ばれましたら、
はい、
毎月その方のお家を訪問します。貢献人が、
うん、
それでその時にご本人のお気持ちとか心身の状況などを把握して、お家で安全に快適な生活ができておられるか、
うん、
健康状態がどうなのかということをあのご本人と話をしながらで確認させていただきます、
うん、
それで他のところを、まあ、例えば介護保険を使っておられたら、今の状態が悪ければケアマネさんにちょっと今日調子が悪いようですよとかいう連携を取っていきます。はい、
だいたいそうするとね、今のお話伺ってるとだいたいそれは、まあ、在宅の方が 主には対象になるんですか？
在宅の場合はこうなるんですけれども、施設に入っておられる方も毎月訪問はしますので、はい、
あ、まあ、日日のお世話は施設であれば施設の職員の方が、ね、はい、なされるでしょうけど、はい、それ以上 その財産とかそういったものになってくると、やっぱりそういうあの裁判所の方から指名されたそういう法廷あの、はい、
後見人の方が
されるとなるわけですね、はいはい、なるほど、わかりました。
あの施設であればもう光熱費とかもいらないですけれども、うん、在宅であれば光熱費とか
いろんな支払いとか出てきますね。
そうですよね、そういった部分の支払いを、うん、あのご本人と一緒にするか代わってするか、ご本人の自立がどの程度かというところでお手伝いするあのやり方が変わってきます。なるほど。でそれであの財産の方も管理させてもらいますので、うん、お家賃の支払いとか、はいはいはい、医療費とか介護費用とか、ね、そういったものも全部あのお支払いをして、通帳とかもあの自分で持ってるって言われるなら自分で持っていただいて、でもご本人と後見人でそれをいつも管理は一緒にしますっていうことですね。
なるほど、
はい、
分かりました。
それと、公的な手続きですね、はい、介護保険の申請をしたり、
はい、
納税とかあの確定申告的なこととか、あの住民票の登録とか、そういったこともご本人で難しいようでしたら変わってします。
金融機関とか役所とかいろんな手続きありますよね、はいはい、特に自宅にいるとさまざまな案内とか、やあれをこうしてくれ、ああしてくれっていうような通知とかそういったものが来ますけど、はい、そういったものについて逐一目を通して判断をして、はい、必要に応じてそれをやってくださるような感じですね。
そうですね、はい、
なるほど、わかりました。ラジオをお聞きの皆さんいかがでしょうか。成年後見人というのはそういう形でやっぱりなかなか判断そのものが難しく なられた方、まあ、そういった方々にですね代わって、あるいはお手伝いをしながら、そういったことをですね進めていかれる、まあ、こういう仕組みがあるということのようです。そして今日お越しのお二方はその新しいみんなの後見京都という NPO 法人でその成年後見人についていろいろ活動をなさっていかれようとしているわけですけども、じゃあ今後後半ではですね、そういう団体の活動どんなことをされるのかということをですねお伺いしていきたいと思いますので、ちょっとその間にですねミュージックブレイクを挟んで、また後半でお話を伺いたいと思います。今日お持ちいただきました音楽はですねクラシック音楽になります。エルガー作曲の愛の挨拶。はい、本日の番組ゲストにお迎えしておりますのは NPO 法人みんなの後見京都代表の戸部田恭介さんと幹事の深坂妙子さんのお二人です。引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半ではですね、成年後見人という制度についてその仕組みのあらましをですねいろいろご紹介をいただいてきたんですけども、これから後半はですね、じゃあ皆さんの方でですね、この制度のことについてどういうふうなお取り組みを活動をなさっていかれるのかということについてお伺いしていきたいというふうに思います。では、これは深坂さんの方からまず、はい、どんな活動をなさっていかれるんでしょう。
はい、今説明させていただきました成年後見人と2本柱で活動していきたいと思っております。
はい、
その後のもう1本の柱というのは例えば介護保険をもうご利用されている方でしたら、
はい、
ケアマネージャーさんがおられてヘルパーさんがおられてデイサービス行かれてショートステイ行かれて福祉用具を借りられてとかすごいいろんなニーズに応えた制度ができてますので、うん、そういった面では充実してるとは思うんですけれども、
うん、
それ以外で介護保険では対象にならないものとか、うん、例えばお話をちょっと聞いてほしいなとか、ちょっと話相談にも乗ってほしいんやけどとか、不安なのでちょっと毎日安否確認してくれないかなとか、部屋の整理整頓ができなくてどんどん荷物が増えてきたのでゴミ出しとか整理してもらえないかとか、お庭掃除とか 花の水やりとか、お仏壇の花のお水替えとか、そういったことは介護保険でできませんので、ええ、でもご本人にとってはお庭が汚いのが気になるし、お花にも水あげてほしいからとかいう、そういったお願いとか、ね、それと今の元気なうちにお墓へお参り行きたいとか。
なるほどなるほど、わ、はい、かりました。あ、ということはその成年後見制度のことに、まあ、日本柱というふうにおっしゃった、はい、一つは成年後見制度に関わるお取り組みと、はいはい、でもう一つはそうじゃなくて日常生活上のさまざまな、は
い、生活支援ですね、
お世話とか、そう生活の支援をするという、はい、その日本柱ということですね、
はいはい、
あ、なるほど。じゃあその中の今後半の方については具体的にこんなことこんなことっていうのをねご紹介いただいたんですけど、はい、まず成年後見制度ということについては皆さんはどういう取り組みをなさるわけですか。
基本的にはですね、はい、あの任意後見契約の方をですね、
はい、
あの普及で拡大をさせていきたい。
任意後見制度、
はい、それでその後ですね、法定後見の方にも、うん、あのもちろんあの、うん、受任してやっていこうというふうに思ってます、うん、
まず任意後見ということは、ご自身がしっかりまだ意思表示ができる方に対して その支援を、
はい、
まあ、しっかりされてるけれども、お手伝いをしようという、はい、いろんな判断のお手伝いをしたりとかいうことですね、
はい、
でそれはその時にいずれもし自分がそういったことの判断がしっかりできなくなった時には、これは法定後見というのは、でもそれはあの先ほどの話だ、あの家庭裁判所が決めるということですから、続いてそのまま後見、あの成年後見人になることはできないんですよね。
任意後見の時、
任意後見から成年後見、
任意後見から今度の、はい、判断能力がなくなった時には、
う
ん、要はあの家庭裁判所ですね、
そういうことでしたですね、
後見人、監督人をですね、うんうん、あのまあ、選んでもらう、
はいはい、
あのやらないといけないですね。
で先ほどそれで、戸部田さんおっしゃったそういったものも受任していこうと考えているということは、要するに自分たちはそういうあの法定後見人の、まあ、受け皿というか、そういうものも自分たちもそういう役割を果たしていけるようにと。
そういうことです。
なるほど、はい、それは法人として、
そうです、法人、はい、
そうです、
NPO 法人として受任していきますよ、
は
い、
なるほど、はい、なるほど、分かりました。はい、成年後見制度のことに関してはそういうお取り組みをされると。でもう一つはもう本当に日常的なことについてのいろんな生活支援をしていこうということですね、はい、今、はい、どうぞ。
ご相談の中で、うん、あのまあ、その後見人にもつながってくるかと思うんですけれども、はいはい、あの独居の方とかでしたら、あの亡くなった後のことを自分が家で倒れてたらどうしようとか、ね、はい、そういったところはやっぱりあの皆さんご心配されてると思うので、はい、その時、はい、まあ、相談の中でこういう制度がありますよっていう説明は、うん、あのさせていただこうと思ってます。
あ、なるほど、はい、うん、まあ、でもその制度に行くまでの間にまずはやっぱり自分の身の回り、あるいはやっぱり時々訪ねてきて自分が本当に元気にしてるか、あの様子伺いに来てほしいという方々もたくさんいらっしゃるでしょうね。
そうでしょう ね、う
ん、はい、今現これからそ、まあ、活動スタートしていかれるわけですけども、はい、どちらかというと最初はあれですか、そのウェイトっていうのはやっぱり日常の生活支援とかそういったところに置かれるんですか。
そうですね、そちらの方のウェイトが高いと思います、
はあはあはあ、
当面はですね、
ええ、はい、これは全くもってその人がそれに当たっていくわけですけど、
はい、
やっぱこう皆さん この法人の中にそういうスタッフがたくさんそういったことを志してやろうという方がいらっしゃるわけですか、
は
い、
会員としてメンバーは、はい、今11人ですかね。
ああ、そうですか、
いますので、
あ、はい、なるほど。これはもう多分ボランティアになるんですか。
基本的にはボランティアですね。
有料、
あ、これは、契約をして、
契約をして
ですね。なるほど、なるほど、はい、ああ、そうです、うん、はい、どうでしょうか。その今すでにもうそういう契約をされてらっしゃる方というか、まあ、これからですか。
はい、これからですね。
もう地域とかなんかエリアとかあるんですか。
基本的にはまあ京都市内、 ですけども、それはあの限定はしてないつもりです。
あ、そうですか。はい、かといってね、まあ、このラジオはまあ電波届く範囲に限られてますけど、インターネットでは世界中にこれね配信されますので、まあ、あまり 遠方からはですけど、まあまあ、まあまあ、
京都市内
が中心ですよね。近郊ですね。はい、ということですよね。
また、はい、エリアになると思います。
はい、まあ、それはあの、まあ、ご契約ですから、あの双方が、まあ、できるかできないかということも含めてお話をいただいた上でということですよね。はい、なるほど、わかりました。はい、もう一つの方はこれは介護あの家庭裁判所からの何か連絡待ちみたいな感じになるんですか。そうではなくて皆さんが積極的に働きかけていかれる要素ってあるんですか。
ですね、あの 先ほども言いましたように申し立てをしないといけないんですね。法定後見
人がね、
はいはい、でそれで、後見人を家庭裁判所が審判で決めます、選任しますので、それがないと、まあ、動けない、
まあ、まあ動けないけどその時にあの法人としてやっぱりそのあれですか、候補としてエントリーをしておかないといけない、あの
候補としては出しますけど、はあはあ、裁判所がその通りあの認めてくれればいいんですけど、まあね、そういうことですね、できなければ例えばの弁護士さんだとか、はあはあ、司法書士さんがついてしまうと、
よりそういう専門性の高い人の方がと、はい、いうことになればそうなるかもしれないということですね。でもまあでもその法定後見人としての名乗りを上げていこうということですね。はい、なるほど、わかりました。はい、まあ、そういうようなあの青年後見人と生活支援ですけれども、まあ、どういうような方にね、ご利用いただきたいなと思っておられるか、もう非常に身近なところで、なんか皆さん先ほどもね、事例をおっしゃっていただいて、あ、そういったことでも気軽に使えるんだというか、いうふうにね、相談できるんだと思っていただければと思うんですけれども、はい、どうなんでしょうか。あの、まあ、ご本人だけじゃなくてご家族なんかがもね、積極的にご利用されたらいいのかもしれないですよね。
そうですね、まあ、ご本人はご自分の気持ちを契約として言えるような、うん、まだお元気な時に任意契約をされるのが本当は望ましいかなと思います。具合が悪なってしまってから法定後見になるとご本人のお気持ちっていうのがなかなか反映されないので、そうですよね、だからお元気なうちに契約をされて、そしたらまあ、多分気持ち的にはね安心されると思うんですね。あと誰かこの人がやはるっていう部分で安心できるので、うん、そしたら生活もちょっと前向きになっていただけるかなっていうのはありまして、一人で悩むということじゃなくって、うん、どんな些細なことでもいいので、うん、お電話いただいて相談に乗らせていただけたらありがたいと思います。
はい、まあ、ご本人もねそういったふうに些細なことでもご相談されたらいいでしょうし、ご家族もお近くにお住まいとか同居されてればまたあれですけども、やっぱり遠いところにいて、ね、なかなか普段ね、はい、自分のお父さんお母さんのそういうそばにいてあげられないという方もたくさんいらっしゃると思いますのでね、うん、そういった場合に何か変わってそういうようなことをしてくださるような方々いれば少しでも、ね、安心できるしっていうこともありますよね。
そうですね。
なるほど、わかりました。まあ、そういうようなことなんですけども、まあ、簡単に相談してもらったらって言うてますけど、具体的にはどこにどういうふうに相談したらいいんですか。
はい、ですね、窓口としましては、はい、我々 NPO 法人、みんなの貢献京都、
はい、
で連絡先はですね、電話番号は
電話番号ですね、はいはいはい、じゃあちょっとおっしゃっていただけますか。
075-361-8567、はい、
繰り返して言います。075-361-8567、
みんなの貢献京都ですね、
はいはい、
に連絡いただければ誰かいますので、はい、いつでも相談には乗らさせていただきます。
お時間ありますか。
じゃ土日祝日は休みなんですけど、朝9時から夕方の5時まで、はい、
平日の9時から、はい、午後夕方の5時までですね。番号もう一度申し上げます。075-361-8567、みんなの貢献京都さんの方に、
はい、そうですね、
何でもいいからまずお電話をくださったらということですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ありがとうございます。今日お話をいただきました内容はですね、青年後見人制度と という制度について、ご紹介をいただきました。なかなか身の回り、まあ、自分たち自身もそうですよね、これから先、年を重ねてですね、なかなかいろんなこと難しいこと、どんどん新しい仕組みもいっぱい出てくるから、その時にね、十分な知識がなければなかなかどう判断していいかわからないと、まあ、そういったことが多々出てくることもあろうかと思います。またやっぱりちょっと判断力がね衰えて、さあどうしようといった時に、こういう方々がいらっしゃればですね、力強い心強い味方になってくれるんじゃないでしょうか。まあ、そういう制度の運営にですね、携わっていかれようとしている、NPO 法人みんなの貢献京都代表のでお越しいただきました、戸部田京介さんと幹事の深坂太子さんのお二人でした。今日はどうもありがとうございました。大変いいお話を聞かせていただきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしょうか。何かございましたらですね、もう一度番号申し上げます。 075-361-8567 NPO 法人みんなの貢献京都さんの方に、ご一報ください。はい、それではそろそろお別れの時間となりました。リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。